3回目ですね。これ短い説なのにこんな3回も引っ張ってしまったという、ね、ですけども、まあ、皆さんの励ましになればと思います。で、今日は皆さんイースターの日ですね。ユダヤの暦の中で初穂の日、ね、初穂の祭りでもありますね。すごい重なりだなと思うんですね。それは、私たちのために十字架にかかって死なれたイエス様、その方が3日目によみがえられた。また私たちの、初歩として、ね、ご自身が、復活の、祝福をまたもたらしてくださったということを本当に嬉しく感謝です。皆さん、私たち、キリスト教会の中で、大事なことが2つあると思います。まあ、もちろんいっぱいあると思いますけど、もう、要約するなら2つかなと思います。それは十字架と復活と言えると思います。皆さん、教会がもし十字架を語らなくなったら、皆さん、この教会は危ないです。教会が復活を語らなくなったら、その教会も危ないです。皆さん、キリスト教会、まあ、これは、クリスチャンにとってと言った方がいいかもしれません。大事なことは、イエス様が私たちのために命を投げ出して、命をかけて、ご自身の命を捧げてくださって、十字架の御業を成し遂げてくださった。でも、それだけではなくて、イエス・キリストが3日目によみがえられた。皆さん、それは素晴らしい、神様が私たちに与えている、素晴らしい特権であり真実です。多くの方々はですね、もうイエス様の復活が、ないかのように、いや、それは、そんな風に見えただけだよって。皆さん、初代教会を苦しめた異端の中に、グノーシス主義というのがあったんです。これは一番厄介だったんです。まあ、立法主義的な異端もありましたけども、グノーシス主義、これはですね、イエス様は人の形をとってこの世界に来られなかったという考えなんです。肉体は悪、まあ、霊は善。だから、このグノーシス主義に引っかかる人たち、それはもうキリスト教会の中に入ってきた、その当時ね、入ってきた異端だったんです。間違った教えです。だから、まあ、ヨハネ、晩年のヨハネ、黙示録であったりとか、そのヨハネの手紙を書き記してますけど、彼はそのヨハネの手紙の一章の一節の最初の冒頭で、私が見たもの、聞いたもの、触れたものって結構強調してるんです。直にこれは触れた、出会ったもの、命の言葉について。それはどういうことかというと、イエス様、文字通り私たちと共に歩まれたんだよって。もちろん神であり、また100%神であり、100%人であられたイエス様、私たちはこれとても、私の理性では、難しいんですよ、信じるのがね。でも、私たちはそれを、聖霊の恵みの中で素直に信じるときに、文字通りイエス様は、罪なきお方としてこの地上に来られました。同時に、その罪なきイエス様は、無慈悲な神ではなくて、私たちに寄り添って、私の痛み、苦しみを全部知って、それを、受け止めてくださるお方としてこの世界に来てくださった。で、まあ、こういう異端の中には、それらのイエス様の、人間性といったらいいかもしれません。それを否定していくような考え方というものが、その当時ね、ヨハネのね、いた時代にも広まっていったんです。だから、ヨハネははっきりと、見たもの、聞いたもの、そして私が触れたものって、直にイエス様おられたんだよって、そして文字通り私たちと共に歩んでくださったんだって、そのお方が命を投げ出してくれて、十字架にかかって痛みを通られて、よみがえってくださった。皆さん、私たちはそのような素晴らしい、神様の恵みを、真実を受け取ってます。まあ、このイースターの時期は、それを、ある意味ではもう一度、思い起こす、またそれを自分の心にとどめていく、また日でもあるかなと思うんです。まあ、ある意味では毎日がイースターであってもいいと思います。まあ、ある牧師先生は、ちょっと皮肉屋さんの牧師はね、いやいや、この時期じゃないよとかね、いるんです、そういう人たちね、曜日違うとかね。私、正直言って、なんかここにエネルギー費やすのどうかなと思います。そこが問題じゃないんです。皆さん、大事なことは、よみがえられたということが大事なんです。だから、私、いつもそこにとどまる必要があるんです。でも、私は今日のようにイースターお祝いするのいいことだと思ってます。なぜならば、そういうことを通して私たちはもう一度思い起こすんです。私のための救い主、私のために復活されたイエス様ってね。だから、私は共にお祝いできること、本当に嬉しく思います。 まりへりくつ言うクリスチャンにならないように気をつけてくださいね、皆さん。こちらは大丈夫だと思ってます。 でも時々へりくつ言う方々がいるのでね、私はこういうへりくつじゃなくて、もっと内側の本質をもっと見るべきだと思います。それは何か、私たちのために十字架にかかられたイエス様、私たちのためによみがえられたイエス様、皆さんこの2つで十分だと思いますよ。だから私たちはいつもそこにね、心を止めるなら本当に幸いだなと思います。じゃあ皆さん笑顔で言いましょうか。さっき元谷さんがね、私のスタイルをやってくれて感謝です。お互い同士言いましょうか、ね。ちょっと長くなると覚えきれないかもしれないんですけどね、あなたのために主は復活されました。いいですか、あなたのために主は復活されましたと言って、お互い同士笑顔で挨拶してください。どうぞ。感謝します。さっきね、司会のテレアさんがね、なんかずっとジョークを考えてたって言ってましたね。私、若かりし頃はね、そういうね、年配者を見てね、と思ってたんですよ。と思ってたんです。でもこの年齢になるでしょ、私も結構考えてるんですよ。いや、これは世代の問題なのか性質の問題なのかちょっとわからないんですけども、まあでもね、教会の中にもちろんですね、私は真剣さというものと同時に軽やかさというものが2つあるのはいいことだなと思います。イエス様ね、弟子たちと共に歩まれる時にね、本当にそのね、一緒に食生活を共にしてね、私はそこにね、イメージがあるんですね。もう泣き笑いがあった、弟子たちと一緒にね。もちろんね、イエス様は諭されたし、彼らのね、もう偉大な死ですね。でも同時にイエス様は寝食共にして、共にね、過ごされる中で、そこに涙があったり笑いがあったりね、ね、皆さん、私はその姿をいつも思い起こす時にね、あ、イエス様ってね、本当に私たちにとって身近なお方なんです。私たちはもちろんね、この聖書の言葉を通してね、イエス様の姿を見るわけですけども、あ、イエス様って私たちのね、本当に苦しみ、痛み、また私たちの喜び、涙、笑い、それも含めてイエス様はね、受け止めてくださってる。皆さん、私たちはそのことを知るときにね、あ、いつも主に心を向けるということがどれほど素晴らしいことであるかということを理解します。皆さん信じてください。私たちの信じている私たちの主はね、今も生きて働いてくださって、私の心のすべてを受け止めてくださるお方です。皆さんがこのね、1週間またはこの1ヶ月、このね、この1年を振り返る中でいろんなところを通られたと思うんです。きっと中にはね、ああ本当に私は苦しい、もしかしたらいろんな試されるっていう経験をね、された方がいると思います。でも主は確かに生きて働いてくださって、皆さんと共にいてくださいます。そして皆さんを進ませてくださるお方です。私はですね、そのことを本当に心から感謝します。ではですね、今日の、ね、あなたの心を見守れ3番目ですね、3回目も来るとですね、どこからだったかなと言いたいところなんですが、4番目からになると思います。はい、でもその前に少しだけね、確認をしながら話をしていきたいと思います。まあ、心を守るための7つのポイントということで最初挙げておりました。まあ、さらっといきますね。1番目は家族内にある悪霊の足がかり、また2番目は呪い、また3番目は魂の結びつきということについて話しました。そして4番目、情欲、未解決の葛藤、抑圧された感情、満たされない欲求。今日は4から7をね、扱っていきたいんですけども、その前に2つのことを確認していきたいと思います。それはですね、1つ目は、私たちは常に自分が何者であるかということをね、確認する必要があります。皆さんは何者ですか？そう言われたらね、いや、私は具志堅正人です。でもこれ名前ですね。皆さん何者ですかと聞いたら、皆さん何て答えますか？私の出身地は沖縄県です。まあ、これは出身地です。ね、皆さん何者ですかと、皆さんもし答えられ、ね、こういうふうに質問されたら、皆さんがね、答えなければいけないのは、私たちはキリストによって、キリストによってですよ。まあ、短く言いましょうね。キリストによって神の子とされた存在です。 いいですか？大丈夫ですね。皆さん、キリストによって神のことされたんですよ。これ皆さんの功績関係ないですよ。ある意味皆さんの性格も関係ないですよ。いや、私神の子に見合ってないんだからって思う必要ないですよ。神様がそうしてくださったんだから。皆さん、プレゼントを受け取るときに一番良い方法は、もう素直に喜んで受け取ることです。遠慮深い人いるでしょ。皆さん遠慮深いですか？お土産持ってきたときに皆さんどんな反応しますか？ありがとう。これが一番いいんですよ。でも、時々こういう人いますね。そんなそんなわざわざ。3回ぐらい大体あるでしょ、みんなね。でも、心の中ではもうもらえるかなって思ってるんですよ。ね。皆さん、この遠慮深さというのは日本人の美徳ですけれども、時に害になる場合があります。特に神様の世界では。なぜ？神様は与えたいお方だからです。神様、皆さんに権限を与えたいお方なんです。なぜ？私たちを子として呼んでくださってるからです。だから皆さんは、神様が私の子だよと言ったらね、もう何もね、皆さん躊躇せずにね、もう感謝します、はい、そうですって言えるなら素晴らしいですね。皆さん、私、息子が2人いますけどもね、親の私が言うのも何なんですけど、なんかかっこいいんですね。でね、まあ私、足長くないんですけど、なんか足長いんですよ。ねえ、まあ2人かっこいいなと思うんで、私、本当に遠慮なくね、うちの子イケメンなんですよってよく紹介するとき言うんですね。まあ、皆さんがどう思ってるか別にしてですよ。ね、でも私にとって可愛い息子なんですね。だから紹介するときに、もうかっこいいんですと、イケメンなんですと、足も長いんですと、まあ、彼らはね、大体ええみたいな顔するんですけど、皆さん、でもこれは親の立場からしたらね、もう自慢したいんです。わかりますね、皆さんね。ね、まあ、子であろうと孫であろうと、もう皆さん自慢したいんですよ。なんで可愛いんだもん。皆さん、神様から見るならば、私は神の子として自慢したい存在なんです。だから皆さんは、皆さんの今感覚がどうであったとしても、主はイエス・キリストを通して皆さんをまず神の子にしたってことです。素晴らしいですね、皆さん。私の行いじゃないですよ。私がいい子だったからしたんじゃないんですよ。イエス様が十字架上で代価を払ってくださったので、信じる私たちにそのような権限を与えてくださいました。皆さん、まず私は神の子であるということをね、感謝したいと思います。お互いどうして言いましょう。ニコッと笑って言ってくださいね、前後ね。あなた、神の子ですよ。皆さん、真剣に言ってくださいね。あの人はと思わないでね。はい、ね、あなた、神の子ですよって、ちょうど挨拶してください。お願いします。はい、神の子にされましたね。感謝します。これが一つ目ですね。でも、皆さん、もう一つのこと注意してほしいんです。皆さん、私は神の子とされましたけども、神ではないんです。これ大事なことですよ、皆さん。ある人々は行き過ぎるんです。ある人々は消極的すぎるんです。まあ、消極的すぎる人は、いや、もう私が神の子なんで、めっそうもない、すべてもない、めっそうもないです。行き過ぎる人はね、もう私、神です。皆さん、これは気をつけないといけないことですね。私たちはキリストによって神のことをされました。ね、素晴らしい権限も与えられました。でも同時に私たちは生身の肉体を持った人であるということは、神ではないということです。皆さん、じゃあ神ではないってどういうことかというと、2つ目にね、知ってほしいことは、自分の人としての弱さをしっかり認めるということです。私たちの傲慢さは、行き過ぎるとね、もう自分の弱点見なくなるんです。皆さん、これは極端になった人々ですよ。でも、多くのカルトになっていくような教会だったり、クリスチャンだったり、その霊的な指導者たちの一番の問題は、もう自分の弱さを見ようとしないってことです。で、自分の弱さを指摘してくれる人を大体排除していくんです。皆さん、ここまで来るとちょっと危ないんですね。ですから、私たちは神のことされました、同時に自分の弱さを素直に認めるものであれということです。皆さん、私たちはね、土の塵で作られた存在なんですよ。聖書によるならね。あるいは、もろさを持った人の姿もあるということです。 ポール・トルニエっていう人がね、こういうことを言ってます。自分の弱さを克服する第一歩はそれを受け入れることであると。皆さん、まあ神のことされました、祝福ですね。でも同時に自分の弱さというものもしっかり知るということです。皆さんは自分の弱さ分かってますか？大事ですよ。分かるって大事なんですよね。ね、分かることで私たちはそれがストッパーにもなるし、自分自身をしっかりね、まあ保っていくね、助けになります。また傲慢さから守ります。ね、まあ皆さんね、いい程度で褒める。大事ですね。でも いい程度で自分の弱点も知る。まあそれは私はバランスかなと思います。さっき言いましたけども、私は子供たち自慢ですよ。でも彼らの弱さもよく分かってます。そして彼らは私という父親の弱さもよく分かってます。だから普通に会話の中で、お父さんこんなんだよねって、ああ言うかって。 でも私も彼らの弱さを分かってます。だからいいんです。皆さん、生身の人であるっていうことも大事なんです。私たちは主がね、そのようにね、本当にね、神の子であると同時に私の弱さもしっかり、ね、受け止めていくようにということをね、教えています。皆さんね、私たちはできると思い込んでいる領域もね、時に罠になる場合があります。ね、ですから私たちはね、2つのことね、神のことされてますよ、でも同時に自分の弱さをよく知っていきましょうということですね。そこからね、今日のね、まあ、心を守るために、7つのことをね、まあ、3回に分けてね、話してますけども、今日は4つ目からいきたいと思います。多分前回、魂の結びつきまでやったような記憶があるんですけど、大丈夫ですね。はい、ね、今日4つ目ですね。今日4つ目のポイント、条約。これ何でしょう。人が意識的に悪魔と契約を結ぶ。まあ、自分の欲しいものを得るために、まあ、魂を売ると言ったら分かりやすいでしょうか。もちろん日本の社会でこういうことってね、なかなか皆さん聞かないと思うし、契約するなんて私めっそうもございませんって思うかもしれないんです。でも皆さん、私の生きてるこの社会は契約の社会ですよ。皆さんが結んだ契約というものが、ね、世の中の一般的にも有効にこれは発動しますね。まあ、仮に皆さんがこんなことないと思いますけども、ね、カードローンでね、まあ、借金したとしましょうね。借金したとします。ね、で、皆さんは手続き取らない限り、ね、例えばね、まあ、いろんなものを支払って何とか清算できるようにやったとして、ね、まあ、できたとしても手続き上のことをしない限り解除にはならないわけです。これは理解できますね。でも霊的な世界でも時にそれが発動する場合があります。まあ、皆さんが例えばですね、何かの形で、まあ、神様以外との間違った契約を結んだ場合です。それを破棄しなければならないということです。まあね、もちろんね、皆さんが振り返って皆さんの全ての罪はもう許されています。ですけども、ある場合にはそれがネックになって、敵からの攻撃を受けやすくなるということも起こり得るということですね。でも皆さん、あまりこういう話するとね、ちょっと恐れおののいて、私あれもどうだったかな、こうだったか、こうだったかなってね、悩む人が時々いるのでね、私心配させないために言いますけど、イエス・キリストの皆と十字架の血潮には力があるので、イエス様の復活の力には力があるので、皆さんはね、イエス様の皆によって、過去私がもし間違って結んだものがあるならば、ね、間違って契約したものがあるならば、それが破棄するように、もうシンプルにイエス様の皆で私は祈っていただいたらいいかなと思います。時に私が取り扱う人々の中には、過去の問題のゆえに、過去の問題のゆえにですよ、破棄されていない問題のゆえに霊的な問題を出す人々を取り扱うことがあります。もう大抵中に悪霊すくっていることが多いんですけど、ね、だからね、まあ、強い追い出しをする前に、過去に結んだものがあるならそれを断ち切ってもらえますか、祈りをしてもらいます。私が導いてやるときもあれば、面白いですね。その後の方が、ね、取り扱うのはとてもスムーズです。ね、ですから時に、ね、悪魔の誘惑というものに皆さんが乗らないようにということです。 まあ、皆さんはすでに過去の罪は清算されています。ですけれども、ここで問いたいのは何かというと、悪魔は常に誘惑をしてくるということです。条件を出してくるんです。皆さん、イエス様がね、マタイの福音書の4章の中で、ね、悪魔、ね、イエス様断食されてたでしょ、ね、その時に悪魔がやってきて、ね、イエス様に言いますよね。この石パンに変えられるんじゃない？おいしいよ、イエス様。お腹空いてるよね。この石パンに変えたら？皆さん、契約を持ち込んでるんですよ。でもイエス様断りましたね。その次にね、もうイエス様、ここでね、身を投げてみたら？神の子だから、ねえ、天使が来て助けてくれるから。もちろんイエス様それも拒否されました。次に悪魔は何を見せたでしょう。すべてのものを見せて、私を拝んだらこれあげるからね。でもイエス様は御言葉を通してね、打ち返されましたね。ね、神の身を愛してね、仕えることを宣言されました。皆さん、もちろんね、私たちはね、過去のしがらみというものはイエス様の十字架で断ち切られてますけども、私たちの心の隙間の中に、こうしたらうまくいくよ、こうしたらさ、あなたちょっとね、損しないで済むよ、このようにね、やったらあなたにとってこれは益になるよって。皆さん、時にささきかけてくる悪魔の誘惑というものは、私たちに対してね、まるで契約をね、結ばせようとするかのようにやってくるということです。ですから皆さんは、間違った、まあ、条約、契約があるならば、それが断ち切られるように、またもうすでに断ち切られている人は、ね、まあ、悪魔の罠に乗らないようにと言ったらいいかもしれません。じゃあ皆さん、今ね、そうですね、まあ、一般的に言えばね、本当にオレオレ詐欺とかね、電話の詐欺、本当多くなりましたね。あれ、とっても不思議ですね、あれね。まあ、私もね、別にかかってくることないんですけど、私ぐらいの年齢でも、私より年下の人でもね、かかる人かかるんです、あれ。不思議なぐらいに。年齢30代、なぜかこうね、間違った警察からのね、嘘のね、警察からの電話を来て、ね、結局ね、お金振り込んじゃったとか、ああいう話を聞くと、私、不思議だなと思うんです。ね、でも、この契約を結んで、ボーッとするときに悪魔がやってくる誘惑って何かというと、皆さんの弱さをつけ込んでくるということです。だから皆さん、ね、それらのものが断ち切られるように。じゃあ皆さん、お互いにニコッと笑ってみましょう。まあ、私の覚えきれますか、大丈夫ですか、ね、はい、もう私の、ね、間違った契約は破棄されています、関係ありません、いいですか、私の、ね、間違った契約は破棄されていますから、もうね、それらとは関係ありません。長いですけど言えますか、大丈夫ですか。うちね、1行分ぐらい長くなるともうみんな言えなくなるんですね。 でも皆さん大丈夫ですね。じゃあお互い同士挨拶してください、どうぞ。アーメン、感謝します。 はい、今日5番目ですね。未解決の葛藤というものです。皆さん、許せないという思いをずっと握ってないですか？どうですか？許してますか？皆さんの中に苦々しさをずっと持ってないですか？持ってる人手挙げてとは言わないです、大丈夫。 でも皆さん、許せないっていう感情はずっと持ち続けるでしょ、苦々しさという感情をずっと持ち続けるでしょ、毒になります。皆さん、毒はどうなります、普通の毒は体に回るでしょ。皆さん、許せないという毒は皆さんの体を回って、皆さんを、ね、霊的な死に持っていきます。皆さん、私はクリスチャンに、まあ、いろんなクリスチャン会いますけども、明らかに苦々しさの塊のような人にたびたび会うわけです。そしてそういう人はこう言うんです。許してますよ。 もう許してないんですよ、顔が。まあ顔で判断しちゃいけないですけどね。許してます。言葉はね。でも皆さん、これをずっと持ち続けるでしょ。皆さん、これは自分にも毒が回るし、周りにも間違って影響を表します。不思議と思いません、皆さん。苦々しさ持ってる人って結構わかるでしょ。わからない人ありがたいかもしれない、逆に。 結構人は気づくんですよ。ああ、なんだろう、この人の持ってるこの空気は。皆さん、私たちはね、正当化するんですよ。あの人が私を傷つけたから、私がこの人を許さないのは当然だって。誤解ないよね、皆さん。私たちは許すのに時間がかかる場合があるんです。そして許すということに非常にプライドがくすぐられるんです。そしてもう一つ皆さんに分かってほしいことは、許すということは相手のやったことを認めることではないんです。いいですか。これが分からないから私は混乱するんです。許すということはね、相手をただ認、もうやったことをね、帳消しにしてもう認めて分かりましたということをただ言うことではないんです。許しの中にはまず自分自身が神様の前に、ね、許された存在であるということをまず受け入れるということが入ってきます。もう一つは、許すということは相手のやったことを認めるんではなくて、相手のやったことの先にあるね、神様の前に自分自身が出るということをね、成立させるためのものです。ね、で、必ずしも皆さんが許したからといって相手の態度が変わるわけじゃないんです。残念ですけどね、私の許した人の態度は大体変わらないです。あ、ね、って思いますよ、やっぱり。でも許しを選択するということは、皆さんを自由にするためにそれが必要なんです。そして主は許してくださいました。皆さん、主が許してくださったことのように、私たちは許すという選択を選びます。皆さんがずっと、未解決の葛藤ですね、葛藤を抱えながら生きた場合に、皆さんがどれほど良い働きをしたとしても、どれほど良い、ね、奉仕をしたとしても、きっと皆さんはですね、それが追いつかないということが起こります。で、ジョン・ウィンバーという方がね、こういうことを言ってます。サタンは私たちの過去を用いて未来を破壊する。主イエスは私たちの過去を癒して未来を勝利に導くと言ってます。皆さん、未解決の葛藤がもしあるならば、もし許していないというものがあるならば、苦々しさというものがあるならば、皆さんまだ感情追いつかない人もいるかもしれないけども、私が皆さんにお願いしたいことは、主イエスの御名によって許しを宣言してください。では皆さんね、もうすでに許しておられると思いますけども、笑顔で言いましょうね。もう私、あなたのことを許してます。笑顔でやるんですよ、皆さん。大丈夫ですね。はい、じゃあ皆さん笑顔で言いましょう。もう私、イエス様の御名によってあなたを許してます。祝福します。はい、小声で言わずにやりましょうね。はい、じゃあよろしくお願いします。アーメン、感謝します。はい、次6番目ですね。抑圧された感情、ちょっと最初のやつとさっきのやつと近いんですけども、まあ、表現されることのない感情ですね。隠された怒りですね。皆さん、怒りをずっと保ち続けると、私たちは、まあ、全ての人がそうだとは言わないですけども、うつ的な状況を作ります。皆さん、隠された怒りです。自分自身に対する怒り、両親に対する怒り、他者に対する怒り、クリスチャン同士の怒り、指導者に対する怒り、そして最終的に神に対する怒り。皆さん、自分の怒り、自分の痛みに時に私たちは正直になる必要があります。で、さっき言いましたね、許してるよ。怒ってない。でも正直でない場合がありますね。皆さんは正直ですか？皆さん、イエス様は正直だったですよね。神殿入ってね、盗人の家にしているって、もうブチ切れて、 ひっくり返すでしょ。商売の家にしていると言って、もうイエス様って私すごいなと思うんですよ。いきなり皆さんイエス様教会に入ってきてね、あなた、まあそんなことないけど、例えばですよ、入ってきてね、ここは盗人ねえだ、わーって皆さんチェアガガガガガってやるんですよ。イエス様来られてですよ。私、ええー、って思いますよね。でもイエス様ってある意味ではね、喜びにも怒りにも正直な方だったなと思います。でもこの怒りというものは、まあ、神による怒りだと言えると思います。皆さん、私は怒るときに、時に正当性のある怒りもあると思うんです。正当性のある怒りもあると思うんです。でも、いくつかの怒りはですよ。いくつかの怒りはですよ。まあ、他者の中で起こって、自分自身が思い込んでいたり、自分自身がこの人に対する単なる負の感情のように怒っていたり。皆さん、怒りをずっと持ち続けるということは、私たちの心を鬱的にしてしまう状況を作ります。聖書は言ってますね。怒っても罪を犯してはならないよって。まあ、夕暮れ時までそれ保つなよと。まあ、ですから皆さん、私、怒ってもいいと思うんです。ね、怒りに正直であったともいいと思うんです。でも大事なことは、正直であるということです。で、私、よく祈りの中で神様に怒りをぶつけるんです。神様はこういう状況です。どうしましょうか。神様、私は今この出来事で私の心はすごく揺れ動いていて、ストレスがかかっていて、怒りの感情があります。でもこれはもしかしたら私がただそう思ってるだけで、状況の中ではもしかしたら、ね、誰がいい正しいじゃなくて、ね、自分はその感覚が今あるんです。皆さん、時に私たちは痛みに正直になる必要があります。痛みに正直になることを恐れるあまり押し込めるんです。皆さん、押し込めるでしょ。怒り押し込めるでしょ。痛みを押し込めるでしょ。どうなるでしょう。火山のように噴き出すんです。そう思うと、最初の時にもっと怒っておけばよかったって ことが起こるんですね。ですから、まあね、できる限り皆さん、私たちは主の前にね、素直に自分の心を持っていくということが先になるならばね、実は人間関係の中でも守られることが多くあります。なぜなら、私たちは思い込みやすいんです。あの人、私にこうしている、画策している、きっとそうだ。でも皆さん、神様の前に先に持っていって、主の前にデボーションして、主の前に吐き出して、主の前にね、問いかけたときに全く違う状況である場合もあるということです。ですから、皆さん、抑圧された感情というものを取り扱っていくことですね。そして、全部重なりがありますけども、7つ目に、満たされない欲求です。愛される経験の欠如です。愛される経験の欠如。ジョン・ポーラ・サンフォードだったと思うんですけども、彼はこう言ってます。愛情と笑い声が豊かにあるところでは、子どもたちはたとえ良い振る舞いがなくても受け入れられることを学ぶ。皆さん、愛される経験の欠如というものが、ね、私たちに多くの問題を起こす場合があります。皆さんはね、多分自分の実の両親、父母からね、愛情たっぷり育てられたなという方もいれば、じゃない方もいると思うんです。残念なんですけど、もしかしたらある事情の中で、ね、片方の親に育てられる。それは、ね、もちろんその、ね、サポートがあったわけです。でも同時に、ね、その欠如が、ね、父性を求めたり、逆に母性を求めるということが起こります。皆さん、満たされない欲求、どうしたらいいでしょうか。皆さん、私たちはイエス・キリストという方を通して、天の父なる神様が皆さんを最も愛し、満たしてくださるお方であるということをね、また皆さん、ぜひ受け止めてください。皆さん、その愛される経験が欠如になったときに何が起こるか。皆さん、傷ついた皮肉屋さんが生まれます。私たちは、ね、自分自身が神に愛されているという根本にね、もう一度立ち戻る必要があります。で、このイースターのね、時、私はですね、ぜひ皆さんに、父なる神の大きな愛をもう一度自分自身が、ね、受け止める、取り戻す、その日でもあるということです。 御子までも惜しまずに私のために捧げてくださった天のお父さんの大きな愛が皆さんに注がれるときに、イエス様の十字架の御業、復活の素晴らしさをもう一度リアルにね、私たちに指し示すと私は信じます。皆さんね、愛されるということはとても必要ですね。まあ、そう言いながらね、肉の親って本当に不十分なんですよ。残念なんですけどね、もう十分にできないんです。当たり前っちゃ当たり前です。でもね、感謝のことにクリスチャンは、ねね、私の不十分さを乗り越えて天の父なる神様がイエス・キリストを通して皆さんを愛してくださってる。皆さん、私たちはそのことを、ね、もう一度、ね、立ち戻ることができます。皆さん、じゃあお互い同士笑顔で言いましょうか。今までもし皆さんが、ね、満たされない欲求があったとするならば、ね、皆さんのすべての、ね、心を満たすのは天の父なる神様、ね、そのお方です。じゃあ皆さん、お互い同士で言いましょう。天のお父さんはあなたのことをとてもとてもとても愛してます。ニコ、はい、どうぞ。アーメン、感謝します。やっと7番目までいけたなというちょっとはしょった感もあるんですけど、でもですね、まあ、私がここでね、皆さん心が守られるということをね、皆さんにお伝えしたかったことは、私たちが神様によって愛されていることは変わらないんですけども、私たちの内側に潜む、ね、ほころびに対していつでも、ね、霊的な、ね、攻撃が来たり妨げられることがあるよということを注意深く知るということが、皆さんクリスチャン生活の中でとても大事になってきます。なぜなら今私たちの生きている社会というのがどんどん変化しているって話は前にもしたと思います。で、偽りというものもどんどん入ってきているからです。皆さん一般社会よく見ても分かるでしょ、フェイクニュースめちゃくちゃ多いでしょ。で、意外と信じるんですよ皆さん、フェイクニュースをネット情報で。皆さん、日本人って、まあね、多分他の国から見てもね、割と知的な、ね、お国柄と見られがちですけども、私はおそらくですね、一番フェイクニュースに揺さぶられてるのってなんか日本人じゃないかなと思う時あります。もうそれぐらいいろんな情報が入ってきていてね。で、偽りというものもいっぱいあるわけです。でもその時にいつも私は真実の中に保つことができるように、自分自身をいつも神様の側に置くことができるように、自分の心を守らないといけないんです。皆さん、もちろんね、神様はある意味で守ってくださってるけども、皆さんの意思を非常に尊重されるんです。だから皆さんが自分から自発的に聖霊様の助けを受けて自分の心を守るんだということが大切になってきていると思います。この聖書の箇所の中には、力の限り見張ってあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧く、まあ、この2017年版でもね、まあ、同じような意味なんですけど、何を見張るよりもあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧くと書いてます。皆さん、私たちは、注意して、ね、注意して神様の御言葉を聞く必要があります。そしてそれを見失うなって、そしてそれを心に保てって。なぜ？それは私たちの心が癒しを受けて心が健全で支えられていく、その祝福になるからです。皆さんの心は健やかですか？これなかなかね、うんとかうんのようなうんみたいなよくあるんですけど、皆さんの心は守られてますか？ね、いろんなことってね、もう起こるんです、外側では。でも外側で起こることってね、まあ私たちが避けられないこともあると思います。でも内側にもよく嵐が起こります。でもその時に皆さんは決めないといけないんです。この嵐を鎮めるために私はどこを守るのか、どこを見るのか、何を聞くのか、どこに思いを向けるのかなんです。 最初に言いました、ね、ヨハネという人物が、ね、異端が入ってきたときに、教会に間違った教えが入ってきたときに、ヨハネは、ね、強く言ってるんです、最初の一節で。私の聞いたこと、見たこと、触れたこと、それらのものを、ね、もう、ね、しっかり、命の言葉を、ね、しっかり私は保ってるって。皆さん、これは全てにおいて共通することだと思います。今日皆さんが、ね、心を、ね、守り、また歩む、ね、一日となるように心から、祈っていきたいと思います。では皆さん、笑顔でもう一度言いましょうか。心しっかり守ってますか？ってまず聞いてください。 はい、こう言いましょうか、皆さんね、返しの言葉でね、はい、イエス様にあってしっかり守ってます、アーメンというところまで言いましょう。はい、お願いします。アメン、感謝します。じゃあ一言お祈りします。天の地の神様、ありがとうございます。今日はまた、このところでまたルア教会でメッセージできたことありがとうございます。あなたの憐れみと恵みが豊かにありますように。心を守るものとして、主よ、自分の力でそれをすることができません。自分の能力でそれをすることができません。ただイエス様、あなたの皆によって、主イエス様の力によってそれをなすことができますから、聖霊様、力を与えてください。またいろんな状況の中にあっても、主をいつも仰ぎ見ることができるように祝福してください。今日のイースターの日、あなたの恵みと憐れみが豊かに注がれますように、復活の命が一人一人を捉えますように祝福してください。イエス・キリストの皆によって感謝して祈ります。アーメン。